したことをお祈りをいたします。愛する主よ、こうして静かな夜になりましたけれども、まあ、今日は、たくさんいろんな学びが行われたことを覚えて、今日のこのローマ人への手紙の終わりの方も主よ、とにあなたからのメッセージとして受け止めることができるように、私たちに力また恵みをお与えください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは早速ローマ人への13章の1節から7節まで岡さんに読んでいただきましょうか。
13章の1節から7節まで。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。したがって権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるのです。だから怒りを逃れるためだけでなく、良心のためにもこれに従うべきです。あなた方が貢ぎを納めているのもそのためです。権威者は神に仕えるものであり、そのことに励んでいるのです。すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。貢ぎを納めるべき人には貢ぎを納め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。
ありがとうございました。まあ今、まあ、アメリカはトランプ氏になりましたけれども、どういうように反応すべきですか。今日の歌詞を見たら
従いなさい
と、っていうことですね。ところで質問ですけれども、皆さんはナイフを持って人のお腹にそのナイフを入れることが許されてますか。許されてない。ナイフを人の、まあ、お腹に入れるっていうのは、
まあ法律では医師とかではないと難しいと思います、
そうですね。皆さんはそうしたらおそらく殺人未遂で逮捕されると思いますけれども、この日赤の病院で同じことをやってるお医者さんたちは全く無実なんだと。というのは、これはルターが主張しているその二国論ですね。すなわち神様の国の支配は二つの方法で行われますね。その第一方法は御言葉による支配、すなわち神様の御言葉を私たちは聞いて、それによって生かされて喜んで、神様の御心を行う聖霊様の働きなんですね。しかし神様はこの社会の中に罪が はびこってるこの社会の中に、警察とかそういう剣を持つものでも支配してるわけですね。罪が抑えられるためにそういう手段でも支配してるわけですね。これはルターの二国論なんですけれども、 両方ともは神様の支配ですね。そしてこの13章の1節から7節はこの、この世の、支配に対して、クリスト様はどのような態度を取るべきなのかと。これは、ある意味では非常に簡単明瞭なことの箇所なんですけれども、しかしいざになるとかなり難しい問題が発生するわけですね。例えば有名なボンホーファーがどういうことを、やっておったかって言ったの、結局ドイツの中で、ヒトラーの暗殺計画にも、加わったんですね。それは牧師としてクリスチャンとしては総選とダメなんだと、最終的に逮捕されて本人が死刑になったんですけれども、後でヒトラーも自殺に追い込まれるわけですけれども、どこまで、この世の、支配者に従うべきなのかっていう、課題なんですね。その、当時の支配者は誰だったんですか。パウロが書いた時の、皇帝は誰だったんですか。ネロだったんですね。後で、クリスチャン迫害を起こしたネロなんですから、決していい支配者ではなかったんですけど、それにしてもこういう支配が、いわゆる完璧なカオス、すなわち秩序のない状態よりもまだマシなんですね。しかしこれはもう少し、広い範囲で考えると、いろんな権威範囲があるわけですね。一つの代表的な権威範囲は、家庭なんですね。
何範囲ですか。
権威範囲、そうというとの、家庭の中ではお父さんとお母さんは子供に対してしつけをする権利があるでしょ。または権威があるわけですね。しかし私たちは適当な罰をも自分の子供に与えることができるけれども、よその子供には同じことはできないでしょ。それはこの権威範囲に限られてるわけですからね。学校も一つの権威範囲でしょ。また鉄道会社も一つの権威範囲でしょ。皆さんはこの電車に入ろうとする人々からお金を取ろうとしたら盗みに当たるでしょ。だけどこの役員たちはちゃんと取るんですよ。学校も一つの権威範囲、病院もそうなんですよ。こういう権威範囲の中で私たちは、個人とそれと違って務めを持つことができるわけですね。警察は人を殺す権威があるわけですね。もしその人は他の人を殺そうとするならば、その警察がそういう人を殺したら罪には当たらないんですよ。他の人を守るためにそうするんだと。それで質問ですね。クリスチャンは兵士になれますか。はい、皆さんのご意見を聞きたい。軍隊の中の兵士になれますか。聖書の中には明確に殺してはいけないと書いてありますけれども、皆さんは
なれます、
なれます、
なるだけならなれます。それで人を殺すかどうかは別問題です。
だけど国を守るために兵隊が人を殺すんでしょ。それは別問題とは、
別問題というか、何も別問題です。やっぱりなるかどうかですから、言葉としてロジックとしてはなることはできますか、だったらなることはできます。
なることはできますけれども、その兵士としての行動ができないというわけですか。 うん、それはちょっと、まあ、あの論理的には成り立たないですよ。うん、だからあのどうですか、土井さんは。
なんかその環境がなんかどうしてもならなきゃいけない、なんか徴兵制とかであれば仕方ない、自発的にっていうことはできないと思うけど、なんというか権力によってしなきゃいけない状態だったらせざるを得ないというか。
というと、あの今自衛隊の中でクリスチャンがいないというわけですか。いや、のいると思うよ。
あでもなんか国防ってなってくると、
まあフィンランドは徴兵制ですから、私はちゃんと軍隊に入っておったんですね。ただその軍隊で、まあ、あの死にそうな状態にもなったんですけれどもそれは別に戦争と関係なかった。戦争訓練の中で病気になって死にそうになったんですけど、
なんかどうしても守らなきゃいけないものがあるなら仕方ないというか、なる人もいるかなとは。
うん、
難しいです。
はい、長谷部さんはどう思いますか。この質問をちょっと変えたら、裁判官になれますか。死刑判決を下さなければな、裁判官になれますか。もしかしたら皆さんはこのまあ、抽選が当たってその裁判員になってしまって裁判死刑判決を下すことになるかもわからん。なれますか、クリスチャンとしては。
裁判官だったら神様にその権威を与えられたと考えて、神様の権威のもとで人を与えられ
た、うん、置かれている状況ですね、住んでいる国の法律が例えばその兵士にならないといけないとか、例えばその順番にしても裁判官にならなければいけないとなったら、私はやっぱりその義務というか、そこに住んでいる義務としてそれを果たします。でも戦争に行って人を殺すかって言ったら、それだったら殺すとこまで来たら多分自分が死に先に死ってか殺される方が痛くなります。裁判官になった場合はでも裁判のその法律というものがちゃんと規定されていて、そこにその人が当たっていれば私の判断となって、やっぱりその法律に従って死刑は言います。
うん、死刑の問題はあのまた日本だとかアメリカでは死刑制度があります。ヨーロッパではそれは戦争状態以外には禁止られてるわけですけど、
そうなん
です。 EU は、まあ、あの例えば、まあ、あのトルコが EU に入れるか入れないのかっていうのはこの死刑制度にも関わる問題ですね。
でも基本的にやっぱり人の命は人が
いる
のかという
の
はないと思うので、兵士の場合はその自分からは殺さない、
うん、というと警察官にそんなのはなれますか。あのそれもやっぱりあの人を殺さんとダメな場合があるんですね。例えばフィンランドでは警察は今年には3人の人も殺さんとダメだったんですね。みんな無実なんだと、まあ、その警察の方が無実なんですね。はい、高橋さんの意見を聞きたいんですよ。
いやちょっと今置かれてる自分の立場からだったら考えられないですし、いや私は絶対嫌だって思うけど、でもそれこそ私はクリスチャンの友達で自衛隊の人がいて、すごい一生懸命、まあ、国のために自分が愛する者のためにって言ってすごい訓練をしていて、ああすごい尊い働きだなって思うので、 定もできないし、でもいざ自分がとなったらなんか、いやーってなる、もう分かんないです、すいませんごめんなさい、分かんない。
まあ、いかにこれは難しい問題だと思う。そしてクリスチャンの中にもいろんな意見がありました。フィンランドでは武器を取らなくても、まあ、こういうサービスだけで徴兵制にならなくても、まあ、ただそのサービス国のためのサービスは徴兵制よりも長いんですね。そういう、まあ、選択が、まあ、できるわけですけれども、まあ、良心的な理由で。だけど、まあ、戦争の中には確か、まあ、クリスチャンとしては戦っておったんですけれども、一回も実際敵を撃たなかったという、まあ、人もあるんですね。これは難しい問題ですね。どこまでということですから、こういう権威範囲の中では務めとしてはいろいろできます。しかし個人としてはできない。その区別をはっきりせんとダメなんですけれども、この全ての権威範囲の上にはまた神様の権威があるわけですね。だからその神様の最終的な権威と矛盾することをしてはいけないんだと。私はこの実例をよく話しますけれども、聖書を持って私は上海に行ったんですね。密入するためですね。そしてそこには家の教会にはいまだに聖書不足なんですよ。そうなんですよ。そこには印刷されてるわけですけれども、こっちから持って行ったら、禁止なんですよ。だからちゃんと税関を通るときには書かんとダメだったんですが、禁じられた書物とかそういうものが持ってるんですかと、私はちゃんとないんですよと書くんですね。だけどどうして、そう書けたかっていうと、中国の法律ではそれは禁止なんです。しかし神様の、法律では絶対に禁止ではないんですよ。だからその神様の法律に従って私はちゃんと持っていったんですね。フィンランドからこのソ連時代には何百万冊も密入されたんですね。そういううちのミッションもそういう運動には関わって
た。パスしたんですか、その。
捕まえられる人も結構おったよ。車は40代までは没収されたんですけれども、とにかくトレーラーいっぱいで100万冊いっぱい一発でできたこともあるんですよ。だからこの兵隊になれるかなれないのかっていうのは、クリスチャンの中にも良心の内容が違う人々がおるんですから、これは絶対にこうなんだとは言えない面がありますけれども、とにかく務めとしてできるものと、そして個人としてできることは違うんだと、そういう権威範囲の中にあることを私たちは認識せんとダメなんですね。それじゃ8節から終わりまで続けて読んでいただきたいと思います。
終わりまで。
はい、終わりまで。
互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、貪るな、そのほかどんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。 今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の部分を身につけましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。主縁と明廷、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。
はい、ありがとうございました。8節で誰にも借金はあってはいけないと、借りるのはあってはなりません。どうですか、皆さんは例えば住宅ローンはダメなんですか。
ダメと言われたらね、買えませんよ。
だからだけどここにはちゃんと、誰に対しても借りがあってはいけません。これは非常に、大切な原則なんです。まず誰かからも、お金を借りてはいけない。そして誰にも貸してもいけない。もし必要のある人があったら貸さないでください。あげてください。その方がと現実的なんですよ。それによって変な恩関係が生まれるかも分かりませんけど、これはまた政治的なんですけれども、住宅ローンは問題ないんですよ。なぜ問題ないのかというと、私たちは住宅ローンを取ったら実際その建物は依然としてはその銀行のもんなんですね、現実問題として。だから銀行から借りてると同じ状態ですから、家賃を払うと同じ感覚で、住宅ローンが終わったら、初めて自分のものなんだと。だけどやっぱり生活のためとかそういうためにはクレジットカードで頑張るっていうのはとっても危ないんだと。どれほど多くの人は借金のために自殺に追い込まれるかと、いろんなトラブルが後を絶たない。そして絶対に保証人になってはならないでください。これでも悲劇が今もある方の裁判の最中なんですけれども、とてもそういうことはしない方が現実的ですね。立法と愛の関係はこの実説にはちゃんと出てきますね。愛は立法を全うしますと書いてあるわけですね。というのは立法の中身は愛なんだと私は以前強調したわけですね。しかし私たちのその立法の命令によって愛することができない。愛は聖霊の実です。聖霊様が私たちのうちに生むものであって、そして結果としてこの実会の立法の生き方を私たちにさせるっていうのは、それはその聖霊の実としての愛なんだと。そして11節のこの救いという言葉なんですね。どのような時が時であるか知ってるでしょう。そして今は救いが私たちのもっと近づいているからですと。救いが近づいてるというのは、ここでこの救いというのはどういう意味ですか。高橋さん。
いや、わかんないんですよね。どういう。
だって彼らは救われてるでしょ。もうすでに救われてる。だからどうして救いがもっと近づいてるんですか。って言ったのは、救いという言葉は いくつかの意味で聖書の中に使われているわけですね。というとのイエス様に出会って救われるという意味の救いがあれば、しかし最終的にイエス様の再臨の時に私たちは完全にその古い罪深い性質から解放される、その救いというものもあります。だからここで使う救いというのはイエス様の再臨による体の復活による救いだということなんですね。それは日に日に近づいているわけですね。今日も私たちはイエス様の再臨に一日はもっと近くなってきたんだと。クリストさんの基本的な姿勢はイエス様が早く帰ってきます。12節にはちゃんと書いてある通りですね。もう近いんですね。近づきました。日が近づいていたと、これは私たちはこの目先 の、 毎日の生活に当然簡単に追われてしまうんですけれども、やはりイエス様の再臨を待つっていうその姿勢は、それは最終的に天国ということなんですけれども、天国っていうのは不思議なもんですね。私たちはよく死んだら天国に行けるんだと考えてるわけですけれども、黙示録を見てみると天国が私たちのところに降りてくるんだと、イエス様が再臨はイエス様が戻ってくるんだと、そして私たちをその新しい天と新しい、エルサレムに迎えてくださるんだと、その目的をちゃんと目の前にするというのは、これはクリストさんの言い方なんだと。
表現って降りてくるという表現は黙示録のどこに、
それは21章でちゃんと書いてあるわけですから、黙示録の中を少し見てみましょうか。そうね、21章の1節2節を3節まで読んでみてくださいませんか。
はい、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私の玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、
というように下ってくるわけですね。というとのは、私たち の、 何か頑張って上に行かんとダメだっていうもんじゃなくて、イエス様が初めのクリスマスにもこっちに来たんだと、そして再臨の時にこっちに来るんだと、また新しい天と新しいエルサレムがこっちに降りるんだっていう、これは神様の方から私たちのところに来られる大きな大きな救いの恵みなんだと。だからそのために生き方はその最終的な状態に備えるために、罪に家と、そして清さに入っていう、そういう姿勢で歩むということですね。この14節のキリストイエスを着なさいという表現はどういう意味でしょうか。皆さんはこんな表現を聞いたら何と感じますか。イエスキリストを着なさい、服のように着なさいと。ここでコロサイ人への手紙をちょっと参照にしましょうか。 コロサイ人の三章、その、まあ、1節から16節までずっとなんですけれども、これは具体的にそのイエス・キリストを着るっていう意味なんですね。はい、長谷部さんに読んでくださもらいましょうか。コロサイ人への三章の一節から十六節まで、まあ十七節までにしてください。長いですよ。
さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。
はい、まずそこまでですね。結局私たちは今もうキリストのうちに隠されてるわけですね。そして死生はもう天国なんだと、ということをパウロは言ってる。そしてそれは具体的な生き方としては、五節から続けて読んでください。
だから地上的なもの、すなわち身ならな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。これらのことのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下ります。あなた方も以前このようなことの中にいた時にはそれに従って歩んでいました。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。そこにはもはやギリシア人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、非対人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストはすべてであり、すべてのもののうちにおられるのです。あなた方は、神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、平和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。
ありがとうございました。と言ったのはイエス・キリストを着るというのは、まず天国を目指して、そしてこ の罪との戦い、しかし肯定的に、聖霊の実を自分にまとうということですね。御言葉がある豊かに、私たちのうちに賛美とそういうことになったら、そして全ての行動はイエス様のために、神様のためにするならば、私たちはイエス・キリストを身につけてるっていう 意味になるわけですね。はい、それぞれローマ人の手紙にまた戻ります。14章の一節から終わりまで、あの工藤さんに、読んでいただきたいと思います。
あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を疎開してはいけません。何でも食べていると信じている人もいますが、弱い人は野菜よりも食べません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を疎開してはいけません。神はその人を受け入れてくださったからです。あなたは一体誰なので、他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。火を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。
はい、そこまでですよ。皆さんは今日も食事をしたでしょ。主のためにしましたか。ちゃんと食事は主のためにするんですよ。すべての仕事も主のために、これはクリスチャンの言い方ですよ。こういうことをパウロがここで言ってるわけですね。死ぬことも死ぬために死ぬんですね。私はよく言うんですけど、日本ではどのようにクリスチャンとして生きるかっていうのは非常に大切な課題ですけど、もっと大切な課題はどのような死に方をするんですか。案外多くの人が誰かのクリスチャンの死に方を見て、その葬儀の後で、イエス・クリストに従うことになるんですよ。本当に大切です。だから私たちは生きることも主に生きる、しかし死ぬことも死のために生きるんだと。そして旧説を見てみると、主はこの死んでる人の主でもありますね。だから神様の方から見ると誰も死んでないんですよ。全ての人は神様の前に生きてるわけですね。だけどここの課題は続きますから、実節から続けてお願いします。はい、こっちの方に
何です
か。続けて23節まででもかも。
10節からです。
はい。
それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか。また自分の兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。次のように書かれているからです。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえる。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いや、それ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。主イエスにあって、私が知りまた確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただこれは汚れていると認める人にとっては、それは汚れたものなのです。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。ですからあなた方が良いとしている事柄によってそせられないようにしなさい。なぜなら神の国は 飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。肉を食べず、ぶどう酒を飲まず、その他兄弟のつまずきになることをしないのは良いことなのです。あなたの持っている信仰は神の御前で、それを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。
まあ、皆さんは仏壇で捧げられた食べ物をちゃんと食べられますか？
食べます。
ないのか。
食べます。
食べます。
私は仏教の正義からいろんなものがたくさんあるから、うちにも回されてるんですから、おいしく食べたことが、あるわけですね。しかし確かに偶像に捧げられてるわけですね。だから皆さんはいわゆる信仰の強い方の皆さんですね。そこには偶像に捧げられたことはどうでもいいんですね。そんな偶像はないんですから大丈夫なんだ。しかし日本人の中にも、そういうことができない人がおるんですよ。クリスチャンはこれは、ね、絶対に偶像にさせられたもんだから、私はそれを知ってはいけないんだと。そういう弱い人の信仰を私たちはちゃんと配慮しなければならない。21節をちょっと見てください。ブドウ酒を飲むっていうのは、もしかしたら兄弟につまずきになるかも分かりません。私は生産式のブドウ酒以外は一切飲んだことがない。アルコールは一切飲んだことがないんです。
一回も
ない。ねえ、
ほ
う。なぜでしょうかね。
すごいですね。ちょっと謎の言葉が出てきた。すごい、またびっくりしすぎて変な日本語出ました。
ね、っていうと、ちゃんと
すいません、
パウロはもしそのブドウ酒を飲むことによって、それは人にとっては妨げ、つまずきになるならば絶対に飲んではいけないと。フィンランドの一番社会問題はアルコール中毒なんですよ。人口の500万人の人口の中には50万人の人がアルコール中毒なんです。そしてうちのミッションもそういうアルコール中毒の中の人々のために施設とかそういうことをやって、人々がそこから解放されるために、彼らにとっては一滴も誘惑になって、また元の生活に戻すもんですから、彼らのことを配慮して一切私はアルコールを飲んだことがない。うちの家庭では父と母も絶対飲まない方針だったから、私は絶対主義者なんですね。だからもしアルコールがあったら 100% のアルコールなの飲みますけれども、それを飲んだら私は死にますから。絶対主義者ですから。これは冗談ですけれども、こういう まあ、あの日本では、まあ、あのクリスチャンたちは、まあ、あの平気で飲むんですけど、聖書の中にはちゃんと、まあ、の飲む程度が はっきり書いてあるんですね。よ、まあまあ、呼ばない限り、まあ、ということなんですね。しかしいかに簡単な簡単にその線を、まあ、皆さんは越えてしまうというそれをまた見てきたんですから、あのいかにクリスチャンとしては聖書的に生きるかというのは大切な課題ですね。と言ったの、聖書はブドウ酒を飲むことは禁止するわけじゃないんですよ。しかし程度ははっきりしているわけですね。あのフィンランド人は遺伝的に少しでも使ったら、まあね、中毒になるということがあります。日本では少しでも飲んだらもう、まあ、すごい悪い状態になるという、まあ、すなわち耐えられないというそういう遺伝的な人も結構おるでしょう。全然飲めない人ですね。そういう面もありますから、しかしもう少し大切なことなんですけれども、まあ、実説を見てみると私たちは必ず神様の前に裁きを受けるということになるわけですね。皆さんはイエス・クリストによって罪が許されるから罪に定められることがないんだと、はっきり私たちはもう学んだわけですけど、ここで私たちはちゃんと自分の人生についての言い開きを神様の前にせんとダメなんだと。だから最後の裁きではないんですね。これは別の裁き。実はコリント人の第二手紙の五章の中で、この別の裁きについて、第二手紙の五章、第二手紙の五章の実節を読んでいただきたいと思います。
第二コリント五章の十節、
はい。
なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住みかとしていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。
これは報いを受けることになります。罪が許されてるから滅びることはないんです。しかし報いはちゃんと出てくるわけですね。そしてその報いについて、コリント人の第一手紙の三章では少し触れてるわけですから、コリント人の第一手紙の三章の実節から十五節までお願いします。はい、実節から十五節まで。
私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただ各々どのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる場合、各々の仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜならかの日が人ともに現れ、その日は各々の仕事がどんなものであるかを吟味するからです。誰かがその土台の上に立てた仕事が残ればその人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。
はい、というとこれはクリスチャンについてのことですね。 まあ、土台はイエス・キリストです。十字架によって私たちはちゃんと救われているわけです。しかしこの土台の上で私たちはどういうクリスチャン生活を立てるかっていう、それに対して私たちはちゃんとキリストの前に言い開きをしなければならないんだと。そして場合によっては私たちの生き方が本当に何の実をも結ばなかった、そういう生き方が、まあ、私たちの建物が藁の建物のように、まあ、燃えてしまうと。人生にはいろんな機会を神様が与えてくださったんですけど、私たちはそれ全然使わなかった。その結果としては私たちの、まあ、人生は、まあ、報いは得られないんですけれども、イエス・キリストによって救われてるからちゃんと天国に行けます。この火のように劣って、救われると、パウロはここで言ってるわけですね。だから私たち の生き方っていうのは救いのための生き方ではないんですよ。神様の栄光のために、神様に感謝とか、神様がその私たちの弱い働きを通して神様が崇められるっていうことは清めの願いなんです。しかし神様はそういう生き方に対して報いを与えてくださるんですね。それは前にもその恵みの報いについて少し触れたことがあると思います。
先生、はい、この間うちの牧師の説教の中に天国の宴会、まあ、救われた時の宴会が行われる時にやっぱりしっかりとこう神様に対して人が嫌がることでもちゃんと進んでこう神様のためにこうしていた人はこの世で報いが受けられなくても、あの世に行ったら定席、いい席に座って、でこの世でもうそういう、まあ、身を結ばなかったとかそういう場合は下の方 の席に座るみたいな、そういう話がありましたけど、そういう部分、
うん、まあ、そういうように理解するのは別に問題ない。天国には何も共通したように妬みが全然ないんですから、ある人は大きな光を、ある人はちっちゃな光として神様を賛美することになるわけですから、とにかく私たちは天国では神様に集中して神様を賛美するわけですから、自分がどのような偉いものになったかっていうことよりも神様を、イエス様を賛美することになるんだ。だけど報いは必ず与えられます。それも私たちの結んだ実も、それは聖霊の実で恵みなんですから、しかしそれに対する報いもまた恵みなんです。だから私たちの救いも恵み、成長も恵み、また報いも恵みなんだっていうように考えて、それはさっき岡さんがおっしゃった通りに、ダニエル書の中で、それについて少し出てるわけですから、少しダニエル書の一番、最後の方なんですけれども、そこには大勢の人を天国に導いたい人は大きな星になるんだと書いてあるんですけれども、それはどこに、なるか、ちょっと今すぐには見つからないようですね。7章だからでしょうかね。 まあ、今は見つからないんですけど、そういうあの箇所がありますから、まあ、天国でコリント人の第一手紙の15章にも、まあ、少しそこに、まあ触れるわけですから、ちょっと、そっちの方から見ようか。コリント人の、第一手紙の15章、そこに、そうですね、40節、41節、を読んでもらいましょうか。これはまた42節を見てみると、復活の場合にもそうなんだと。これはそのダニエルのところに関連させたら、その報いはその光の大きさに、しかしその光は同じ神様からのいただいている光には変わりがないんだと。私たちの天国の命は、今も私たちの命は神様によって支えられているわけですけど、天国でも私たちの命はずっと神様から流れてくる命なんですね。神様は永遠だから、私たちの命もそこで永遠になるわけですね。はい、これでは十分なことはじゃなかったと思いますけれども、次に行きましょう。14章のローマ人の14章の17節の中で、神様の国の定義が出てきますね。神様の国はどういうものなのかっていうと、義と平和と喜びの性質を持ってます。聖霊による義と平和と喜びなんだと。だから神様の国というのは、それは神様の支配。国というのは領域があって、そこには国民があって、そして政府があるんですね。例えば四国は国ではないですね、今は。領域があって国民もあるんですけど、政府はないんですね。政府は東京ですから、日本は国なんですね。神様の国は地球は領域です。そこに住んでる人々の中に、神様に支配されている人々はその神様の国なんだと。そしてその性質は義と平和と喜びの支配なんだと。聖霊様は私たちのうちに、まずキリストによって義と認められたその確信を与えて、それによって平安がある。そして聖霊によって喜びを持って神様の御心を行うっていうのは、これは神様の国。そのルターの二国論の方で、その霊的な支配の方ですね。そしてこの剣による別の神様の支配があります。当然神様は宇宙も全部今支配しているわけですから、そういう意味では広い意味で全てを支配しておられる神様なんですけれども、この狭い意味で神様の国は、私たち神様に支配されている国民だ。つまりキリストさ、この地上のキリストさと、もう天国に行ったキリストさは全部その神様の国なんだと。それでは15章に行きましょう。その前にはもう一つは23節をちょっと見てください。そこに一つの罪の 提言が出てくるわけですね。あのこれは非常に厳しい、うん、信仰から出ていないことは皆罪です。信仰から出てこないものは確信に基づいていないことは全て罪なのです。というのは私たちは何かの問題で、まあ、疑っているわけですね。これは果たしてただしあの人はクリスチャンでありながらこれをやってるんですけど、うん、私もやってもいいじゃないですか。しかし心の良心はいやそれは罪なんだと言っとるならば、もし私たちはその、うん、あのことをやってしまうならば私たちにとってそれは罪なんですね。本人にとっては罪ではない。
もう一回言ってください。
この、まあのまあ、のここでその偶像に捧げられた肉を食べるというのは例なんですね。それを、まあ、私はこれは偶像が何にもないから喜んで食べるということは私にとって何の罪でもないんです。しかしもし私は、うん、これはもしかしたらいけない、神様に対してはこれはダメなんだと思ってしかしその上に食べてしまう、私は罪を犯すんですよ。同じ行動なんですけれども、まあ、あの私の確信が違う、私の信仰が違うから、うん、この人にとってはさ罪じゃない、私にとって罪なんだと。こういう、まあ、あの両親の内容が違うっていう、まあ、そういう課題はあのギリシャ語ではアディアフォーラというんですね。アディアフォーラというギリシャ語の言葉がありますね。そういうあのクリスチャンの中には両親の内容があの違う、まあ、さっき その兵隊問題も一緒なんですね。あるクリスチャンはこれはもし私は兵隊に入ったらそれは罪なんだ、まあ、しかしあのアルクリスタはいや私は、まあ、あの家族とか国を守るためには入りますからこれは愛の行為なんだと思ったらあの両方がちゃんと確信を持たんとダメなんですね。そしてその確信によってちゃんと生きていかんとダメなんだと。もう一つの罪の定義なんですけれども、これはヤコブの手紙の中に出てくるわけですけれども、ヤコブの手紙も少し見ましょう。それは4章の17節。皆さんの中にはまだまだ罪意識が十分じゃないと思う皆さんがいらっしゃるんですから、この4章の17節を読めば十分罪意識が生まれるはずなんですよ。読んでもらいましょうか。ヤコブの4章の17節、長谷部さんの当番だったか。はい、まあこっちです、はい、
こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪です。
というとこれは一番多い罪なんです、うん、そしてほとんどの人は何の罪意識もないんです。すべきことですけれどもしない、だって私は何の悪いこともしてないんですよ。だけど罪なんですよ。だからその信仰からじゃないとダメならば、まあ、それも罪なんですよ。そして怠ることも罪なんだと。そして15章に、ローマ人の15章に行きましょう。今日はどうしても終わりまで読まんとダメですからはい、うん、これはちょっと長いんですから、まず一節から十三節まで、お願いします、
うん、私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。 自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のあるもののしもべとなられました。それは祖たちに与えられた約束を保証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。またこうも言われています、異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにまた、すべての異邦人よ、主を褒めよ。諸々の国民よ、主をたたえよ。さらにまた、イザヤがこう言っています、エッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかける。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。
ありがとうございました。ここでその信仰の強いと弱いものが続けて扱われるわけですけれども、特にローマの教会の場合にはその信仰の弱い人々はこのユダヤ人背後の人々だったんですね。そして信仰の強い人々は異邦人 だからこの8節と9節ではまたこのイスラエルとまた異邦人というその手紙の全体の課題がまたそこに戻ってくるわけですけれども、この3節は興味深いと思いますね。そこに何が書いてあるかっていうと、あなたをそしる者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りです。これは誰についてのことかというと、キリストご自身のことなんだとちゃんと書いてあるわけですね。だからイエス様がここで語るわけですね。そしてあなたっていう、これは誰のことですか。あなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったっていうのは、このあなたっていうのは誰、これは2つの読み方があるんですね。一つは私たち、すなわち私たちのそしりはイエス様がそれを代わりに受け取ってくださった。しかし私はそうは読みません。これは父なる神様に向かっての祈りなんだと。だから神様をそしる人々のそしりをイエス様が自分の上にかぶった、それを受けたんです。父なる神様には行かないようにっていう、これはまた十字架の出来事のまた一つの方面から考えたらどうでしょうかと思いますね。だからここから私たちはどういう結論を出すことができるかというと、その他の人に対してもその他の人を弁明する彼らが嫌な目に遭わないように私たちは彼らを助けるべきなんだということですね。 4節は今度は旧約聖書の読み方についての大切なヒントなんだと。ここに昔に書かれたすべてというのは、これは旧約聖書のすべてという意味なんですね。それは何のために私たちに与えられているかというと、この旧約聖書にが私たちに忍耐と励ましを、希望をもたらせる役割があります。だからこれは当然新約聖書についても変えるわけですけど、聖書は私たちに忍耐と励ましと希望を与えるものです。だからもし私たちは本当に絶望的な気持ちに忍耐をない気持ちになったら、まず聖書を読みなさいっていうのはここで私たちには勧めとして出てくるわけですね。しかしどうしてですかというと、5節と13節を結び合わせてほしいんですね。忍耐と慰めの神、そして13節では希望の神という表現は、神様の名前が忍耐と慰めの神、または励ましの神、そして希望の神、こういう私たちの神を私たちに与えるのは、しかしそれはその聖書を通して、そのものを与えてくださるわけですね。そしてこの 7節の、イエス・クリストが私たちを受け入れたように互いも受け入れなさいという言葉なんですけれども、これは2つの読み方ができますから、イエス様はこんな素晴らしいやり方でやってるから、私たちはその模範をちゃんとその通りにするんだっていう、そういう受け止め方ができますから、それで立法主義になってしまうんですね。しかしこれはイエス・キリストは私たちを神様の栄光の中にもうすでに受け入れたと、その恵みのゆえに初めて低い人を受け入れなさいっていう、これは同じ聖書の箇所は立法的にまたは恵み的に読むことができるんだ。そしてこの8節から13節の箇所は、いわゆる旧約聖書の中にある海外伝道論というものですね。新約聖書のいわゆる伝道論は、エルサレムからまずユダヤ、そしてサマリア、そして全世界にこういうエルサレムから出ていくっていう、そういうものなんですけれども、旧約聖書の中には逆なんですね。すべての国民はエルサレムに戻ってくるんだという、そういうことが旧約聖書の中に出てくるわけですね。これはどのように調和できるかというと、私はいわゆる千年王国を信じている一人なんですけれども、その時にイスラエルは全世界にから人々をエルサレムに、イエス・キリストの支配はその時には地上で行われますから、人々を集めて、そしてそこにイスラエルと異邦人たちは何をするかというと、11節の通りに主を賛美するんだと。伝道の目的はここに明確に書いてありますね。主を褒めよ、もろもろの国民よ、主を褒めただよ。私たちは何のために伝道するかっていうと、教会のメンバーの数は少ないだから、なんとか増やして、そしてなんとか自立ができて、牧師も十分な説教、結球ができるようにとか、そういうもんじゃないんですよ。確か教会の組織にはいろいろ課題があるわけですけれども、これは人々が救われて神様を 賛美するように、それは伝道の目的なんですね。そして14節から続けて読んでもらいましょうか。一応これはその、21節まで、はい、14節から21節まで、
はい、兄弟たち、あなた方自身は善意に満ち、あらゆる知識で満たされ、互いに戒め合うことができると、この私は確信しています。記憶を新たにしてもらおうと、この手紙ではところどころかなり思い切って書きました。それは私が神から恵みをいただいて、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなり、神の福音のために祭司の役を務めているからです。そしてそれは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる供え物となるためになりません。そこで私は神のために働くことをキリストイエスによって誇りに思っています。キリストが私を通して働かれたこと以外はあえて何も申しません。キリストは異邦人を神に従わせるために私の言葉と行いを通して、また印や奇跡の力、神の霊の力によって働かれました。こうして私はエルサレムからイリリコン州まで巡ってキリストの福音をあまねく述べ伝えました。このようにキリストの名がまだ知られていないところで福音を告げ知らせようと私は熱心に努めてきました。それは他人の築いた土台の上に立てたりしないためです。彼のことを告げられていなかった人々が見、聞かなかった人々が悟るであろうと書いてある通りです。
ここでパウロはその自分のミニストリー、奉仕の特徴を語っているわけですね。伝道はここでさっきは神様の賛美のためなんだと、ここで祭司として私たちはみんな聖なる王なる祭司としては救われているものですから、それは神様に人々を捧げ物としては提供する、伝道は神様に対する捧げ物なんだっていうように、16節ではパウロは自分の使命をちゃんと定義しているわけですね。そして18節19節では、神様はイエス様は言葉と行動によってその御言葉に対する従順を生んだわけです。それはキリストの働きですね。そしてそこにはキリストはパウロを通していろんな印もいろんな奇跡もなさって、それで人々がこれは神様からのもんだというちゃんと証明されたわけですね。そしてパウロは、ね、いわゆる、開拓精神なんですね。だからまだまだ福音がないところで福音を述べ伝えないとダメなんだと、その開拓精神の人々をぜひ日本に、まだたくさん欲しいなと思いますね。それじゃあ22節から終わりまで続けてお願いします。
こういうわけで、あなた方のところに何度も行こうと思いながら妨げられてきました。しかし今はもうこの地方に働く場所がなく、その上何年も前からあなた方のところに行きたいと絶望していたので、イスパニアに行くとき訪ねたいと思います。途中であなた方に会い、まずしばらくの間でもあなた方と共にいる喜びを味わってからイスパニアへ向けて送り出してもらいたいのです。しかし今は聖なる者たちに仕えるためにエルサレムに行きます。マケドニア州とアカイア州の人々が
エルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに喜んで同意したからです。彼らは喜んで同意しましたが、実はそうする義務もあるのです。異邦人はその人たちの霊的なものに預かったのですから、肉のもので彼らを助ける義務があります。それで私はこのことを済ませてから、つまり募金の成果を確実に手渡した後、あなた方のところを経てイスパニアへ行きます。その時にはキリストの祝福をあふれるほど持ってあなた方のところに行くことになると思っています。兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また霊が与えてくださる愛によってお願いします。どうか私のために、私と一緒に神に熱心に祈ってください。私がユダヤにいる不信の者たちから守られ、エルサレムに対する私の奉仕が聖なる者たちに歓迎されるように、こうして神の御心によって喜びのうちにそちらへ行き、あなた方のもとで行こうことができるように、平和の源である神があなた方一同と共におられるように。アーメン。
というと、ここで、パウロの、その伝道旅行 の、計画が出てきて、そしてローマを拠点としてはスペインの伝道に行く計画がちゃんと立てられているわけですね。教会歴史によると、パウロはそのローマで、ローマじゃなくてそのエルサレムにまずその援助を持っていった時にはそこで捕まえられて、そして2年間カイザリアによって、そしてそこから1年旅行して、そして2年間エルサレムで、そのいろいろ難番があったりして、エルサレムにローマに着くんですね。ローマで、そして2年間、監禁状態で、それからネロ の、いわゆるプレトリウムという特別部隊の刑務所に入れられて、ネロに、あって釈放されるんですね。そして彼は2年ぐらいはまた伝道しますね。スペインに見行って、そしてこのクレータにも行ったりして、そしてまたローマに戻って、そこで首が切られるっていう、そういうように旅が続けておったわけですけれども、ここで興味深いことでは、パウロは伝道熱心ですけれども、決してそれは貧乏なクリスチャンたちの経済的な必要を無視するというものではなかったんですね。彼らが苦しんでいる時には、とにかく彼らに援助をして、そしてそれからまた伝道に行くわけですから、このバランスですね、私たちはちゃんと持たんとダメですね。人々のクリスチャンの必要も、伝道も両方ともはバランスよくやるべきなんだと。そして29節では、完全なクリストの祝福を持ってくるんだと、かなり強い言葉でしょ。29節ですね。クリストの祝福をあふれるほど持ってあなた方のところに行くことになると思います。皆さんは 誰かのところに行って、私はこのクリストの満ちあふれた祝福を持ってくるんだと言えますか。
どういうこと、具体的にイメージを、もう一度。
そうそう、それは具体的にどういう意味なんですかと。具体的にそれは、祝福はどこから来るかっていうと、クリストから来るんですけれども、私たちには福音の御言葉があるならば、それによって人々は本当の意味で祝福されるわけですね。だから福音によって私たちは救われるんですけれども、その同じ福音によって私たちの霊的な命が支えられているわけですね。そのために パウロはローマに来て彼らにまた福音を語って、そこに本当の祝福があると、そういうように私はこれを解釈するわけですね。そして祈ってほしいと言ったのは、パウロは誰の人間なんですよ。他の何か鉄人ではないんですから、他のクリスチャンたちの祈りの支えが必要なんだと。まず困難から敵対する人々から守られるという願いと、もう一つはこのせっかく持っていく、お金のプレゼントが喜んで受け入れられるようにという、それも決して分かりきったことではないんですからね。このために祈りの支えが欲しかったと思いますね。ある意味ではこの手紙はもうここで33節で終わるんですけれども、今度は挨拶が出てくるわけですから、16章を頑張って、あと 2分ですけれども頑張って5節ずつ読んでみましょうか。はい。
あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。私の同国人で私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアスにもよろしく。この人々は使徒たちの間によく知られている人々で、また私より先にキリストにあるものとなったのです。主にあって私の愛するアムプリアトによろしく。キリストにあって私たちの同労者であるウルパノと私の愛するスタキストによろしく。キリストにあって伝達したアペリによろしく。アリストプロの家の人たちによろしく。
私の同国人ヘロデオによろしく。ナルキソの家の主にある人たちによろしく。主にあって労しているツルパナとツルポサによろしく。主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた人ルポスによろしく。また彼と私との母によろしく。アスンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、およびその人たちと一緒にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレオとその姉妹、オルンバ、およびその人たちと一緒にいるすべての生徒たちによろしく。
ちょっと、ここまでにしておこうか。ここで、人の名前を、ちゃんと出てくるわけですけども、主にあって、主にあって、クリストにあって、主にあって、クリストにあって、主にあって、主にあって、もう16回から出ますよ。だから人を見るときには、兄弟、姉妹を見るときには、必ず同じときには主を見るんですよ。なぜかというと、私たちは主に囲まれてるわけですね。だからクリスト者を見るときには、そのキリストの義を持っているそのキリストそのものも私たちは見ないとダメなんです。これはパウロの見方ですね。人をどう見るのか、クリスチャンたちをどう見るのかと。そして彼らの労苦とか彼らの奉仕を評価するんです。日本の文化は評価の文化ですから、この点においては皆さん例えばフィンランド人は絶対絶対に人の良いことを言わないですよ。悪口ばっかし言うんですよ。だけど日本人も悪口ができるんですけれども、とにかく人の前ではそのいいことを言うんですね。それはとってもいいですけれども、本当に私たちは 兄弟姉妹をキリストにあるものとして見て評価すべきなんだ。そしたら16節から終わりまで続けて、
あなた方も聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストのすべての教会があなた方によろしくと言っています。兄弟たち、あなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに反して不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。こういう人々は私たちの主であるキリストに仕えないで自分の腹に仕えている。そしてうまい言葉やへつらいの言葉によって純朴な人々の心を欺いているのです。あなた方の従順は皆に知られています。だから私はあなた方のことを喜んでいます。なおその上、善に悟く悪には疎くあることを望みます。平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょう。私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にあるように。
私の協力者テモテ、また同胞のルキオ、ヤソン、ソシパトロがあなた方によろしくと言っています。この手紙を筆記した私テルティオがキリストに結ばれている者としてあなた方に挨拶いたします。私とこちらの教会全体が世話になっている家の主人ガイオがよろしくとのことです。市の経理係エラストと兄弟のクワルトがよろしくと言っています。神は私の福音すなわちイエスキリストについての宣教によってあなた方を強めることがおできになります。この福音は世々にわたって隠されていた決められた計画を掲示するものです。
その計画は今や表されて永遠の神の命令のままに預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため全ての異邦人に知られるようになりました。この知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光が世々限りなくありますように。アーメン。
まあ、ここで17節ではこの異端問題に触れるんですね。他の、まあ、手紙の中にはガラテヤ人とか、まあ、特にそうなんですけれども、まあ、他の手紙の中には必ずその異端問題を詳しく扱うことになりますけれども、とにかく異端者から私たちは距離を取らんとダメなんだと17節はちゃんとそれを私たちにも、まあ、言ってるわけですね。彼らから遠ざかりなさいということですね。そして二次節では素晴らしい約束、そしてこれはイエス様の再臨の、まあ、待ち望む姿勢でもありますね。最終的には神様はこの悪魔を完璧に滅ぼすんだと。私たちは神様の恵みの中にあるからですね。そして25節とかを見てみると、まあ、パウロはある意味ではその初めに戻ってしまいますね。福音、この福音はあなた方を強めることができます。そしてその福音はもう神様の素晴らしい計画のものであって、そして信仰の従順を生むためのものなんだと。この福音を与えてくださった神様に栄光が、イエス・キリストにあって永遠にあるようにという賛美に終わってしまうんですね。はい、ローマ人への手紙はこれでおしまい。ありがとうございました。